にちは、和製油のある暮らしのコミューです。もうね、全国的に本当に真夏日ですね。まだ6月の、しかも中旬ですよね。まだ6月なのにね、もう夏バテしてるみたいな、そんな声もねちらほら聞こえてくるんですけれども、でも日本って昔からですね、涼を取る知恵があるのをご存知でしょうかね。そう、打ち水ですね。よくお店の前とかね、地面とか玄関先に水をシャーッと撒いてですね、その気化熱で涼しさを感じるっていうね、知恵なんですけれども、なかなか今マンションに住むようになって、打ち水でね、玄関先で水を撒くなんてことはねないんですけれども、そんなんやってたらちょっとね問題のある住人みたいなね感じになりますけどね。私昔高校生だった頃にね、めちゃくちゃ流行った肌水っていうね商品があるんですけれども、肌水聞いてピーンときた人はね仲間ですよ。女子高生の時って暑いんですけど、学校ってまだクーラーとかなかった時代なんですよね。だからすごい本当になんかみんな暑かったら水かぶれみたいな感じだったんですよ。本当に平成ですよ、昭和じゃない、平成女子高生コギャルの時代ですよ。で、ね、肌水っていう化粧水、パシャパシャ浴びられるような化粧水がですね販売されて、で時代はですね、肌水をスプレーにしてですね、ブシブシこう自分自身にかけるっていうねそういう量の取り方があったんですよ。いや本当です、信じてください、若い人で今どうなのか分かんないんですけどね、その自分自身に、よくね、今はこうペパーミントとか入った冷感シャワーみたいなのね、ハンズとかロフトとか、ああいうなんかバラエティショップで売られてますけれども、それってこう肌につけるもんじゃないし、で肌の潤いも、チャージして、でなんか皮脂がね、皮脂テカテカになるのも防ぐみたいなね感じでね、はい、10年前の女子高生はですね、顔にバシャバシャバシャバシャ肌水をもう頭からプシュプシュプシュプシュかぶってたわけですよ、半濡れみたいな感じでねはい、それは置いといて、でもですね、ペパーミントの入ってる冷却スプレーみたいなのは、そのペパーミントの、香りをですね吸うことによって、肌がですね冷えたように感じるということなんですよね。だから実際にですね、体を冷やしている、氷みたいに体を冷やしているわけじゃないんですよね。ペパーミントの香り、確かに体感温度っていうのは下がるんですけれども、下がったように感じるというだけでですね、実際に外の暑さも暑ければ、体もですね暑い状況に置かれているっていうのは変わらないわけです。だから本来ならば汗を出して気化熱で、体表面のですね、表面温度をですね下げていった方がいいんですけれども、そこでちょっとなんかね、気持ちいいんだけれども、ちょっとペパーミント入り、メントール入りの冷感スプレーは弊害もあるよというのをですね、以前お話ししたこともあります。最近なんかツイッターでなんか盛り上がってもいますけれどもね。で、あとこの冷感スプレーは肌に直接つけるものではなくて、服とかにねかけてくださいって書いてあるものが多いんですけれども、それはそうで、ペパーミントってすごい皮膚刺激が強い香料でもあるので、肌に直接あんまつけるものではないし、つけるんだったらすごくね、ごく薄く化粧品に入れられてるような濃度でしか使えないものなんですね。で、これをですね、ちょっと私が扱っているような、和精油の世界、アロマの世界ですとですね、水蒸気蒸留法で精油を取るときに必ずできる副産物、芳香蒸留水というものがあります。芳香蒸留水というのはですね、原料を、熱湯から出る水蒸気でですね、水蒸気で香りを捕まえて、その水蒸気がふよふよとですね管の中を通っていくときに、それを冷やすんですね。冷やすと水蒸気がですね、また水の液体の状態に戻るということです。で、その水の状態に戻ったときにですね、水溶性の芳香成分が溶け込んだ芳香蒸留水と、その上にですね、比重が軽くて浮かんでいる精油の成分に分かれて出てくるというものなんですよね。はい。で、この芳香蒸留水なんですけれども、日本のアロマセラピーだと全然メジャーじゃない、なんかマイナーで、使ったことあるかなぐらいので、 勉強でもあんまり習わないようなものです。芳香蒸留水というものは取られますっていうのは習うんですけれども、実際に芳香蒸留水をこんな感じでいっぱい使っていきましょうっていうような勉強は少ない、ね、精油に比べてどうしてもなんか日陰感のある脇役みたいにね思われてるんですけれども、そんなことないんですよね。結構ヨーロッパだと精油を使う前にまずは芳香蒸留水でなんとかできないのかみたいな風に考えられることも多いとお伺いしました。うん、この芳香蒸留水なんですけれども、水溶性の芳香成分が溶け込んでいるので香りもね結構ねちゃんとします。すごくいい香りがします。例えばなんですけれども、ローズウォーターとかね、ネロリウォーターなんてものがあります。ラベンダーウォーターもあります。でもこれ精油の成分と比べると水溶性の成分のみ溶け込んでいるので精油の香りと全然違う香りがするものもあるんですよね。まあ、そこのところも面白いです。同じ植物から取られているのに精油の香りと芳香蒸留水の香りが違うみたいなね。でこの芳香蒸留水なんですけれども、特徴として精油に比べるとですね、芳香成分の濃度が1000分の1ぐらいとか以下とかね、まあ、物によっても全然違うんですけれども、まあ、とにかくですね精油っていうのはもうギュギュギュッと芳香成分の塊みたいなもので非常にですね濃くて、まあ、成分が強いわけなんですけれども、芳香蒸留水だとそれがだいぶマイルドになって、まあ、使いやすいで希釈しないでそのまま使えるっていうのがですねすごくメリットなんですね。でお水の状態になっているのでスプレーでシュシュシュッとすればですね結構誰でも簡単に使えちゃうというところがものすごく便利な代物です。すごく長くなりましたが、私が提案するのはですねこの芳香蒸留水で現代の打ち水をしていかへんかということなんですね。この打ち水の原理って水がね蒸発するときに熱を奪ってくれる気化熱じゃないですか。この性質をですね自分の肌とか空間で芳香蒸留水のミストを使ってやっていこうということなんですね。まあ、先ほど申し上げました通り比較的安全性が高くて、まあ、そのまま肌についたからといってなんかすごくですね痛くなるとかヒリヒリするっていうことがですね、まあ、ほぼないので、まあ、ミストをですねシュシュシュッとして顔とか腕とかに当たってもですね、まあ、何かなるっていうことはほとんどないし、むしろ化粧水として、原料として使われることも多いのが芳香蒸留水です。で中にはですねものすごく敏感な方がいらっしゃるんですけれども、その敏感肌の方はですね例えば芳香蒸留水を2分の1程度に水とですね薄めていただくということもまあ、一つ方法としてはありなのかなと思います。でこれね使った瞬間にですねちょっとこうシュッシュッと水のミストで涼しくなって、でさらにですね水をスプレーしただけでは絶対得られないようなこの天然のすごくですね落ち着く香りに包まれるというですね、これが現代の打ち水のセルフケアとなるんじゃないかなと思っております。でおすすめの芳香蒸留水なんですけれども、日本の植物から取れるものとしては黒文字のフローラルウォーターですね。もうこれは本当におすすめです。もうなんていうんですかね、優しいこう樹木系なんだけれども甘さとなんかこうちょっとスーッと透き通るような透明感がですね混ざったようなこの黒文字の香り、お茶のようにですねちょっとこう落ち着く感じの香りがするんですけれども、もう本当にですねいい香りでシュッとした瞬間にですね、はあ落ち着くって言ってね言っていただく方が多いです。だからといってぼーっとするわけじゃないのでね、朝からですねシュシュッとしていただいても気持ちいいですし、お風呂上がりとかねクールダウンしていただくのにシュシュシュッとしてもですねいい感じに夜を過ごしていただけるんじゃないかなと思います。あとはですね甘夏のネロリウォーターですね。これネロリっていうのはもともとビターオレンジの花から取られた香りのことを指すんですけれども、日本だとですねビターオレンジではなくてですね甘夏から取れるウォーターがあるんですね。甘夏ネロリウォーター、これね甘夏って聞くと甘酸っぱいのかなって思われるかもしれないんですけれども、お花から取れてますのでものすごくですね濃厚なお花の香りが漂います。もうなんかですね香水いらないなっていうような天然のお花の香りなので、すごくね贅沢でゴージャスな気分をですね味わうことができます。 これはもうですね、あの寝癖直しとかにもね使っていただいても全然ヘアミストとしてねすごく役に立つ、ウォーターですね。はい、であとはさっきちらっとお伝えしましたがローズウォーターですね。これローズウォーターはブルガリア産が多いんですけれども、国産でもですね山形の方でローズウォーター作られています。国産ローズならではなんですけれども、海外製よりもですね、実はですね国産のこのローズウォーター結構ね評価が高くて、香りの成分がね結構2倍近く入っているよというのが、品質検査で結果が出ました。ですのでね、シュッとしただけで、あのバラの天然のバラの香りですね、合成じゃなくて天然のバラの香りの心地よさがですねふわっと広がるんですよね。これも香水いらないなっていう感じがしますね。でくどくないっていうところはねすごく嬉しいです。もうちょっとね暑いわほてったわっていう時にねシュシュシュッとですね全体にこう浴びていただくとですねちょっと気持ちよくなるんじゃないでしょうか。はい、であとですね最後にご紹介するのは吉野ヒノキのウォーターですね。これ奈良県産のね吉野ヒノキといえば名木なんですけれども、この吉野ヒノキのですね角柱を丸ごとですねそのまま無水調理鍋みたいな機械に閉じ込めまして、木が持つ水分をですねこう加熱をして蒸気にして、でそれを取り出したものなんですよね。なのでもうすごく濃い香りがねするんです。でこの吉野ヒノキのウォーターですね、シュッとするだけでやっぱりあの木のすごくいい香りがしまして、森の中にねいてるみたいな感じがします。でそれでいてやっぱり吉野ヒノキというとね、もうなんかこう奈良の古のあの奈良時代の大仏にこう対峙しているようなねそんな感じがねするんですよね。で木の香りっていうのはさっきご紹介したようなネロリとかローズと違って、ちょっとねすっきりとしている部分と消臭力をですね持つものが多いので、夏のねこの汗の暑い時期のベタっとした感じ、これをですねちょっとすっきりとリフレッシュさせてくれるので、とってもこの時期重宝するウォーターですね。はい、ぜひねこれらの芳香蒸留水を使って、まあ、首とかね腕とかあと足とかね、もうなんか顔とかね頭とかね、もうちょっとシュシュシュシュとしていただくと、あの気化熱でひんやりとかしてね、であのポータブルファンとかお持ちの方はね気持ちいいと思います。あとはなんか扇子で仰いだり内輪で仰いだり風を送ってあげるとね、よりひんやりとした感触を楽しんでいただけますよね。あとはマスクにシュッとしたりハンカチにシュッとしたり、あと帽子の内側とかにねシュッと吹きかけていただいても、あの帽子の蒸れをね消臭してくれますので結構役立ちます。あとは玄関とかリビングとかオフィスでもシュシュシュシュッとしてこうちょっとミストを浴びるだけでもですね随分とリフレッシュできますので、ぜひねこれからのこの暑い時期もう突入してますけれどもね、ちょっとこう熱中症対策にもなります。気をつけてください。ぜひこの芳香蒸留水をですね活用していただければなと思います。はい、このチャンネルではですねこういったアロマであったり和精油の暮らしへの取り入れ方ですとか、あとは実際にあった研究の事例なんかをですね紹介して楽しく学べるようにしてあります。今回の放送を聞かれてですね、へえそうなんだって思っていただいた方はですね、いいねとチャンネルフォローお願いします。またね、あの聞いたご感想ですとか、あと質問なんかもですねコメントでお待ちしておりますので、どしどしお送りください。それではまた次回お会いしましょう。和精油のある暮らしの小宮でした。